暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総務部、財政課の半泣沢さんにお越しいただきました。それではまずは自己紹介よろしくお願いします。
はい、二戸市役所財政課から参りました半泣沢博国と申します。二戸市役所に入りまして今年で6年目になるかと思います。はい、税務課で2年、政策推進課というところで2年で、財政課の今2年目が経ったところなので今7年目になるところですね。
そうなんですね。はい、まあ、そんな、半泣沢さんは財政課所属ということなんですけれども、はい、財政課では普段どんなお仕事されているんですか。
はい、財政課の方では、市民の皆さんと直接、接することがない部署になりますので、はい、想像がつきにくいかもしれないなと思っております。家計に例えて簡単に説明した場合、お財布の管理をしている部署になります。
はい、なるほど。
はい、例えばですけれども、その年に市民の生活に必要なサービスを行うために国からお金をもらうこと、お金の借り入れや返済を行うこと、お金をどう使うか決めることなどを業務内容としております。
はい、
これらはそれぞれ地方交付税、地方債、予算に区分され、日々の行政運営が円滑なものとなるように財政課が業務しています。
お金の話で言いますと、まあ、令和2年度に、はい、まあ、1人10万円あたり特別定額給付金、こちら給付されたじゃないですか。そうですね。令和3年度も引き続き新型コロナウイルス感染症対策に関する予算が国会で取り上げられていましたよね。
はい、そうですね。国で決定した予算を各自治体が使う場合であっても、当初予算の書き換えを行う補正予算を行うことになります。
うんうん、
補正予算は令和2年度が15回、令和3年度は17回ということで、感染症対策に関連して補正回数が多い年度が続いています。
そうなんですね。
はい、総予算額としては令和3年度の補正予算により、当初予算額は157億円という数値から190億円を超える予算となりました。
はい、
引き続き感染症対策として3回目のワクチン接種も進めておりますし、市内経済の回復のため国、県の交付金などを使いながら公共交通や飲食店等に対し支援を続けていくところでございます。
そうですよね。飲食店なども、まあ、感染症によってお客さんがどうしても出入りが少なくなってしまった、
少なくなってると聞きますね。
うん、とか、まあ、苦しい経営状況が続いているので、支援の方も頑張ってほしいですよね。はい、
新型コロナウイルス感染症は依然としてまだ終わりが見えないところでございますので、外出の際は感染に気をつけていきましょうね。
そうですね。
はい、
はい、まあ、一日でも早く収束するように気をつけたいと思います。
はい、
それでは本日の、暮らしのラジオ、どういった内容になりますか。
はい、今日は広報4月1日号に掲載しました二戸市の自治体の予算に関するお話と、令和4年度予算の概要などについて説明いたします。
はい、それではまずは令和4年度の予算について、お話聞いていってもいいですか。
はい、それでは最初に予算の概要について説明いたします。
はい、
令和4年度は第2次総合計画後期基本計画の2年目の年となります。計画に定める3つの政策の1つ目である仕事・産業・交流、2つ目の子ども・若者・女性、3つ目の暮らし・安心・健康、 及び政策を支える土台原動力としての地域力、行政力、共同、一緒に働くですね、
うんうん、
またそれぞれの分野ごとに重点施策を掲げ計画を着実に進めるための予算編成としました、
はい、
重点施策を中心として各種事業を推進しながら30年後の未来像、人が輝き未来を開く町二戸の実現を昨年度に引き続き目指していくこととしております、
うんうん、
第二次総合計画後期基本計画は二戸市ホームページで公開しておりますので、見たことがない人はぜひご覧ください。
はい、計画をもとに予算を作っているということで、はい、当初の予算の総額はいくらになるんですか？はい、
そうですね、今年度の当初予算額は157億8000万円となります、
はい、
昨年度の予算である157億4000万円と比較しますと4000万円多くなっている予算ですね。
そうなんですね、
はい、ちなみに合併した平成18年以降の当初予算額では福岡中学校の建設や市役所本庁舎や消防署の耐震化工事を実施した平成25年度の予算が最大でした、
うんうん、
その時の予算額は178億7500万円でしたので、比較すると約21億円少ない予算となっております。
そうなんですね、まあ、やっぱり予算が多くなるとやることっていうのも多くなると思うんですけど、はい、まあ、税金として支払っているお金、
そうですね、は
い、ですもんね。まちづくりに有効な予算となればいいなって感じていました、
はい、ありがとうございます。税金として納めていただいたお金なので少ない費用で最大の効果を得ることを意識して計画に掲げる30年後の二戸市の未来像を目指した予算編成を引き続き行っていきます。
はい、ということで、
はい、
まずは予算全般についてのお話、はい、まあ、総合計画との関係についても、
ね、
はい、聞いていきました、
はい、
それではここからはですね、歳出予算について聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今年の予算はどのように使われるんですか？
はい、使われるお金のことを歳出と呼びます。歳出予算については使われるお金で一番大きな割合を占めるのは子育てや高齢者支援などの福祉関係の52億円となります、
うん、
150億円を超える予算に対しては 33% という割合になりますね、
はい、
続いて学校や児童生徒などの教育関係に15億円、道路の改良などの土木費に13億円、ゴミ処理などの衛生関係に12億円などさまざまな市民サービスにお金が使われています、
うんうん、
もう一つ割合が大きなものとしては借金の返済があります、
はい、
今年度は元金分19億3000万円、利息分として6000万円の合計20億円を予算計上しています。借金についてはもう少し後で触れたいと思います。
わかりました、
はい、
やっぱり普段何気なく利用している、ま、道路だったりとかゴミの処理も税金によって賄われているんですね、
はい、そうですね。子育てや高齢者、障害者サービスなど福祉に重点を置きつつ限りある予算の中で市民の皆さんに必要なサービスに予算が使われることになります、
うん、
これまでの説明では予算を目的別に分類した見方で紹介しましたが、性質別に分類すると職員の人件費、生活保護や保育所、障害者サービスにかかる扶助費、市の借金の返済に使う交際費を合わせて約 49% を占めていると占めています、
はい、
これは義務的経費と呼びますが、支出することが義務付けられているので減額するのが困難な予算になっています。
そうなんですね。家計で言うと、まあ、はい、光熱費とか家賃というような、
ね、
まあ、固定費の部分になるんですかね、
はい、その通りだと思います。また道路の改良や建物の改修などにかかる経費を投資的経費と呼びます、
はい、
9億円となります。予算のうちだいたい 6% です、
うん、
その他には消耗品費や燃料費、修繕費を含む需要費や備品購入費、委託料などの物件費が26億円、各種団体に対する補助金や広域行政事務組合への負担金を含む補助費が20億円となっております、
はい、
総額157億円に対して義務的経費がおよそ半分を占めていますので、残りの半分である80億円に大体の80億円にどれだけ二戸市らしさを予算に組み込めるかが財政課の腕の見せ所となります。
なるほど、二戸市らしさ、
はいはい、
昨年度は二戸駅前の、まあ、街並みが、まあ、ガラッと大きく変わったじゃないですか。
そうですね、はい、
石切どころ公民館、こちらニコランスとしてリニューアルもしましたよね。
はい、はい、そうですね。二戸駅前は道路も広く高くなり、だいぶ変化しました。ニコランスも様々な方に活用いただけるよう、私たちも建てて終わりではなく、どのようにすれば様々な人に使ってもらえるかを考えていきたいと思っております。
はい、
ところで駅前の街並みにかかるお金は、これまで説明してきた予算とは別に予算を編成して支出しています。これまでの説明はすべて一般会計と呼ばれる予算になっています。
はい、
駅前の道路や土地に関する支出は土地区画整理事業特別会計という複数ある特別会計の中の一つの予算で行っています。
そうなんですね。はい、二戸駅前の区画整理などは、まあ、これまで説明された、まあ、お財布とは別のお財布で管理しているんですね。
はいはい、その通りです。本日は一般会計に触れたいと思っていますので、打足にはなりますが、特別会計は区画整理や国民健康保険、後期高齢者医療などの特定の収入や支出があるものは資金運用を明確にするため、一般会計とは切り分けて管理しましょうという法律のもと、別に管理して予算しています。
なるほど、わかりました。それでは前半ここまでは予算全般についてのお話、そして歳出予算について、お話聞いていきました。はい、それではここで番組一旦ブレイクタイムを設けたいなと思うんですけれども、はい、この時間はですね、二戸市の職員の皆さんに今一番聞きたい曲、こちらを伺っているのですが、半野木澤さんが今一番聞きたい曲は何ですか？
はい、最近ですね、マハラージャンさんのセーラームンタロウという曲を、聞いております。
はい、
私の、お世話になった上司が、うんうん、この曲なんか面白いぞと、いうことをちょっと喋られましてですね、
うんうん、
当初聞いた時にセーラムンタロウという人が歌っているのかなと思ったんですけども、
はいはいはい、
曲名がセーラムンタロウと、セーラとムンタロウの間に星マークが入るという曲名になっております。
うんうん、
ぜひですね、今回聞いていただいて、ミュージックビデオの方もですね、うんうん、チェックしていただければ、なかなか面白いものが出来上がってますので、そちらも、ぜひですね、チェックしていただければなと思います。
はい、あれ関係者の方ですか？
いや、決して私市役所職員ということで本日お邪魔しておりますので、合わせてでも面白いものができてますので、うん、そちらもご覧いただければと思います。
はい、わかりました。はい、それでは改めて曲紹介お願いします。
はい、それではマハラージャンさんのセーラムンタロウをお願いします。
見せかけの黄色はすぐわかる、笑われてる。アニメや映画で描けない地道で起伏のない日々、それでもいつかに備えている。奴の名前はセイラー、セイラーなんだろう、月明かりの夜、セイラー、セイラーなんだろう、たまにミラクル起こす、セイラー、セイラーなんだろう、嵐の日でさえ、セイラー、セイラーなんだろう、声が届くの信じてる。
それでは、後半に入りたいと思います。
はい、
半野木澤さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、ここまで使うお金について伺ってきたんですけれども、はい、入ってくるお金、
はい、
こちらについて教えてください。
はい、ありがとうございます。それではこれまで説明した使うお金を歳出と呼ぶのに対しまして、入ってくるお金は、お金は歳入と呼びます。
はい、
歳入額は歳出額と同額の157億8000万円としています。歳入額は大きく自主財源と依存財源に分けることができます。
はい、
自主財源とは国や県ではなく各自治体が、二戸市が集める税金や施設使用料や貯金の切り崩しが該当します。依存財源には地方交付税や国庫支出金などが挙げられます。 最初に、自主財源を説明したいと思います。
はい、
川口さん、国や県に納める税金ではなくて二戸市に納める税金はどのようなものがあるかご存知ですか？
二戸市だと、はい、まあ、軽自動車税とか市民税ですかね。
はい、そうですね、自主財源は今年度の予算だと約50億円となっております。
はい、
納めていただいた軽自動車とか、市民の税金というところはこちらに該当して50億円となりますが、うんうん、毎年歳出予算のおおむね3割が自主財源の、割合というふうになっております。
はい、
ところで5月は軽自動車税の納付時期となっておりますので、こちらのラジオを聞いている皆さん忘れずに納付をお願いしたいなと思っております。
はい、まあ、そして自主財源として貯金の切り崩し、こちらは貯金の切り崩しとかを行うんですか？
はい、そうですね、この後に説明する依存財源を当てても足りない分は貯金から支出いたします。
はい、
令和4年度に貯金から切り崩す金額は昨年度より1億7000万円多い約11億円となっております。うんうん、この金額のことを、この貯金のことを基金と呼びます。
はい、
代表的なものとしては財政調整基金などがあります。財政調整基金は大規模災害の発生時や大幅な税収減といった時に活用されるものですので、予算の不足分を補いながら同時に積み立てを行い枯渇することのないように活用しています。
はい、積み立てはいつ行われているんですか？
はい、積み立ては一般的に繰越金と呼ばれている決算の剰余金を当てています。
はい、
なお地方財政法という法律で剰余金の 50% を積み立てするか、うん、もしくは借金の返済に充てることと定められています。
なるほど、貯金を、まあ、うまく活用しながら予算組み立てているんですね。
はい、
それでは続いて依存財源というものについて教えてください。
はい、依存財源は国から一定の基準により割り当てられるお金として捉えていただければと思います。
はい、
歳入のうち最も大きな割合を占める地方交付税が代表となります。地方交付税は令和4年度は約62億円で、予算に占める割合は約 40% となります。
うんうん、
地方交付税はすべての自治体が一定の住民サービスを維持できるよう、国税である所得税、法人税、酒税、消費税といった国税が集められて配分されています。
はい、
配分される額は簡単に言えば各自治体の規模から算出される1年間の経費から自主財源や依存財源といった収入額を差し引いて残った分となります。
うんうん、
その他令和4年度の依存財源は国庫支出金の17億円、県支出金の12億円と続きます。
はい、
加えて資産になります。家計で言いますと借金に該当します。
あ、はい、
令和4年度では8億円の借り入れを行うこととなります。
うんうん、自治体の借金はどのような時に行うんですか？
はい、例えば道路改修や建物の建築等に私債、借金を活用します。
はい、
予算と同様に市議会で議決をいただきまして、さらに総務大臣もしくは県知事から借り入れ許可を受けるなど厳格な取り決めがあります。
うんうん、
返済期間が長期にわたり将来に負担を残すものですので、長く市民の皆さんが利用できるものに対し借金することができます。
はい、
ですので職員の給与とか筆記具の購入などには借金ができない仕組みになっています。
うんうん、簡単には借金ができないような仕組みになっているんですね。
そうなんです。借り入れにあたっては二戸市の健全な財政運営のため返済額以上に借り入れ金額を増やさないという点が大事なポイントになります。
はい、
令和4年度で見ますと私債は8億円の借金は8億円の借り入れを行うところでございますけれども、うんうん、元金と利息分で20億円を返済する予定ですので、差額の約12億円は借金の総額が減る組み立てとなっております。
そうなんですね。
はい、広報に記載はありませんけれども、令和4年度の私債の残高は前年度の155億円から143億円に減る見込みとなっております。
はい、
今お話しした内容は新聞などでプライマリーバランスと呼ばれているものとなります。今年度とは逆にプライマリーバランスが赤字の状態、返済額より借り入れ額が大きいと借金が増えている状態と考えることができますね。
なるほど。 そしてちょっと気になることがあるんですけど、はいはい、まあ、借金って減らすことが大切じゃないですか。
そうですね、はい、
今のお話を聞いていると返済金額以上に借り入れすることはできないんですか。
そうですね、二戸市は今申し上げましたプライマリーバランスをとても重視しています、うんうん、毎年度間で黒字にする借金を減らすということを前提にしていますけれども、多額の費用がかかる大規模な事業を実施する必要がある場合は後期基本計画の計画期間である5年間でマイナスになるように借り入れを調整することになります。
そうなんですね、
はい、
まあ、長い目で見た時に借金が減るように予算を作っているっていうことなんですね。
そうですね、そして市債には返済額の一部を国が地方交付税として、上乗せしてくれるものがございます、
はい、
国が交付税として上乗せする割合は市債にあるさまざまなメニューで違っていますので、交付税として多く配分してもらえるように、有利な市債を選択するのも財政課の腕の見せ所となっております。
なるほど、自治体の借金はプライマリーバランス、こちら気にしながら、まあ、交付税でより多くの、まあ、お金が戻ってくるような借金を選択することが大切なんですね、
はいはい、そうですね、うまく借金と付き合いながら予算を組み立てていきたいなと思っております。
はい、それではこれまで家計に例えながら、はい、今年度の予算について説明してもらいました。その、まあ、予算を使ってどのようなことを実施されるんですか。
はい、令和4年度は第二次総合計画後期基本計画の2年目となります、
はい、
冒頭に、重ねてにはなりますけれども、総合計画には仕事産業交流と子ども若者女性と暮らし安心健康の3つの政策とそれを支える地域力行政力協働の4つの分野があります、
うんうん、
それぞれの分野ごとに力を入れる事業があるのですが、そのうち今年度の新規事業をいくつかご説明したいと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
それでは1つ目の仕事産業交流の分野ですが、漆に関連して浄法寺塗の需要増への対応と将来的な販路拡大を目指して地域おこし協力体制度を活用しながら主を育成する事業に866万円となります、
はい、
主というのはあれですね、漆を塗る方ですね、
はい、
こちらの方を、育成する事業に力を入れると、今3つの、4つの分野があると申し上げた別の分野にはなるんですけれども、はい、申請時に漆器を贈呈する事業も行いますので、浄法寺漆は二戸市全体で力を入れていきたいという産業になりますね、
うんうん、
はい、次に林業に関連して森林環境適正保全事業補助金が1369万円となります。適正で持続的な森林の保全を支援するため伐採後の再造林に要する経費を補助します。輸入価格が高くウッドショックがニュースでも取り上げられていますけれども、二戸市の森林も財産ですので未来のために森林を残していきたいと思いますね。
そうですね、はい、漆と林業どちらも二戸市の強みとなる産業ですもんね、
はい、
後押しする予算ということなんですね。
はい、そうですね。それでは2つ目に行きます、
はい、
2つ目の、政策は子ども若者女性の分野となります。移動図書館車格好号の車両を更新します、
はい、
より多くの市民が図書に親しむ環境を整備していきたいと思っております。図書館車の更新事業は1900万円となっております、
はいはい、
次に高校魅力化推進事業に1101万円となります。市内高等学校の魅力を情報発信するとともに通学費の補助を行います、
うんうん、
また若い夫婦の定住定着を支援するため結婚にあたっての引っ越し費用や住宅取得にかかる費用の一部を補助する事業に460万円などが挙げられています。
なるほど、まあ、こういった分野は、はい、まあ、人材育成だったりとか子育て世代の応援に重点を置いている項目ですね。
そうですね、はい、それでは3つ目の暮らし安心健康の分野となります、
はい、
最初に地域と一体となって防災拠点整備を推進するため五辺地地区の防災センターの建築設計に1600万円となります、
うん、
また災害時の適切な避難誘導や適切な情報を共有するため市内全域の防災マップを更新する事業に847万円です、
はい、
次に公共交通に関連して定期バス路線運行維持補助金2160万円となっております。 市内の路線バスを運行している事業者2社に対して補助することでバス路線の維持を図ります。加えましてシェアサイクルの運行支援に80万円となります。新たな移動手段として期待されているシェアサイクルですので皆さんも使っていただきたいと思っております。
はい、まあ、普段の暮らしを守っていく分野になりますよね。はい、
そうですね。
まあ、新しくシェアサイクルもちょうどこのカシオペ FM のスタジオの前に
そうですよ、ね、
ありますよね。
そうですね、
はい、これから楽しみですね。
ぜひですね、駅から二戸駅に着いた方などがこう近くの部分を散歩していただいたりとか、うんうん、普段、この辺の方もですね使っていただければなと思っておりますのでぜひ川口さんも使っていただきたいなと思っております。
はい、
最後にこれらの3つの政策を支える地域力競争の分野ですが先日オープンとなったカダルテラスに関連して近代地近隣公園の指定管理を行うことで官民連携による交流拠点づくりを推進することに690万円、
はい、
市議会運営の ICT 化を図るため議会活動等にタブレットを導入することに700万円などとなっております。
うんうん、
新規事業ではないですけれども個人的には昨年度文史劇相馬大作物語でお世話になりましたので、
はい、
相馬大作没後200年、田中舘愛吉博士没後70年の記念事業が楽しみとなっております。
うん、
節目の年となっておりますのでこれまでの功績を皆さんに改めて知っていただく機会とするためにゆかりある市町村や関係団体と連携しながら特別展や記念のシンポジウムを開催します。
はい、イベント情報などチェックしていきたいですね。
はい、ありがとうございます。それではただいまご説明した事業は今年度実施する事業のほんの一部となっておりますが、
はい、
税金や国や県の補助借り入れを行いながら自治体が工夫をして総合計画で掲げる未来像の達成のため事業を進めているということが伝われば嬉しく思います。
はい、
本日紹介した内容は広報4月1日号に掲載しております。また市役所1階の情報公開構内には予算書を置いておりいつでもご覧いただけるようになっております。お立ち寄りの際は手に取ってみていただきたいなと思います。
はい、
それでは本日の講座は、以上となります。
はい、半野木澤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市の財務状況についてお話を聞いていきました。より良い二戸市の未来のために税金や補助金、借り入れを行うなど様々な工夫をしながら事業を進めているんですね。予算を家計に例えて考えることによってより身近なものに感じることができました。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。